今日は兵庫県弁護士会姫路支部大岩弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、成年後見制度についてお話しいたします。
あまり耳慣れない言葉ですが、成年後見制度とはどんな制度なんでしょう。
精神上の障害や知的障害を抱えた方の権利を守るための制度です。
具体的には成年後見制度でどのように精神障害者、知的障害者の権利が守られるんですか。
日常生活は契約であふれています。例えば電気やガスを通すためには電力会社、ガス会社と契約が必要です。
はい、
障害を抱えた方が福祉サービスを受けたいとします。この場合も福祉事業者との間で契約が必要となります。
そうですよね。
精神障害や知的障害を抱えた方が契約をするには十分な判断能力を備えていない場合、判断能力の程度によっては契約は無効となってしまいます。しかしこれではその方は必要なサービスを受けられないことになってしまいます。
はい、
またサービスを提供する相手にとっても場合によっては契約が無効になってしまうということでは怖くて契約できませんよね。
そうですよね。
そこで精神障害や知的障害により判断能力が十分でない20歳以上の方に代わって契約をしたり、必要な福祉サービスを導入できる立場の人、成年後見人を立てましょうというのが成年後見制度なんです。
なるほど。成年後見制度は判断能力が十分ではない成人の味方を作る制度なんですね。
そういうことになります。
でも精神障害や知的障害を持つ方を支えるご家族がいますよね。
そうですね。
成年後見制度を使わずに契約をすると違法になってしまうんですか。
良い質問かと思います。法律上は事務管理といって、しかるべき立場の方が障害を抱えた方のために必要でかつ金額や内容が妥当なものであれば、本人に代わって契約などを行っても責任を問わないことにしています。
はい、
しかしこの事務管理はあくまで応急措置としての意味合いがあるので、きちんと対応しようとするのであれば成年後見人になる必要が出てきます。価値の大きい財産を処分する場合などには特にきちんとした対応を要求されることがあります。
なるほど。障害者の権利を確実にするという意味があるんですね。
その通りです。
成年後見人は障害者に代わって契約をするほかにどのようなことができるんでしょうか。
障害者に代わって契約ができる権利のことを代理権と言います。
はい、
このほか障害者のために必要な環境を作る権利のことを監護権と言います。親の監護という時の監護と同じ意味です。
他にはどのような権利がありますか。
これはぜひ知っていただきたいのですが、取り消し権というものがあります。
取り消し権、どのような権利でしょう。
未成年者が親の同意なしに契約をした場合、契約を取り消すことができることは割と多くの方がご存知かと思います。
はい、
成年後見人がついている場合に精神障害や知的障害を抱えた方が勝手に契約をしてしまった場合に、成年後見人はその契約を取り消すことができてしまうんです。
精神障害や知的障害を抱えているだけでは契約を白紙にすることはできないんですか。
もちろん精神障害や知的障害を抱えていて判断能力に欠けている場合には、先ほどもお話しした通り契約は無効になります。
はい、
ですが例えば認知症の方の場合、日によって調子が良い時もあればそうでない時もありますよね。
はい、
契約をした時にどの程度の判断能力があったのか証明が難しいケースや判断が分かれるケースも出てきます。
はい、
これに対して成年後見制度を利用している場合、成年後見人の同意があるかないかだけを見ればよいので証明が簡単にできてしまうのです。
そうすると例えば成年後見人を無視して訪問販売で高価な布団や宝石を売りつけられたとしても取り消すことができるということですね。
その通りです。訪問販売の場合のクーリングオフはよく知られていますが、クーリングオフできる期間の制限があり、しかも短いです。
はい、
これに対して成年後見人の取り消し権には原則制限がありません。気づいた時に取り消せばいいということになります。
悪質商法、詐欺まがい商法の被害を予防することに役立ちそうですね。
はい、成年後見人の取り消し権はとても強力な武器と言えます。
これはどんな契約でも取り消せるんでしょうか。
簡単な契約も成年後見人を通さなければ取り消されるとなると、かえって障害者の生活が不便なものになってしまいます。
はい、
そこで法律は日用品の購入、例えばスーパーで夕飯のおかずを買うなど日常生活上の契約は成年後見人の承諾がなくても有効としています。
なるほど。その他取消権について注意点はありますか。
取消権が使える契約は 成年後見制度の利用を裁判所が認めた時以降の契約に限られます。
はい、
つまり変な契約をさせられたから取り消したい、そのために後付けで成年後見制度を利用してもダメということになります。
そうなんですね。
この場合は詐欺取り消し、クーリングオフなど健常者に認められた権利を検討したりすることになります。
うん、悪質商法による被害を防ぐためにも早め早めの対応が必要ということですね。
おっしゃる通りかと思います。
ところで冒頭に成年後見制度は精神障害や知的障害を抱えた方のための制度という説明がありましたよね。
そうですね。
身体障害を抱えた方の場合使えないんでしょうか。
はい、判断能力に問題がある方をサポートするのが成年後見制度ですので、身体上の障害のみの場合は対象となりません。身体障害を抱えた方の場合は個別に手続きを依頼するか、ある程度の期間継続して依頼できるように委任の期間や委任の範囲を限定した形で財産管理契約を結ぶことが考えられます。
はい、
ただし成年後見制度の場合裁判所を通じたチェックが働くのに対し、財産管理契約の場合裁判所は関与しませんので、財産管理をお願いする相手が本当に信用できるのか、財産管理契約の手数料が適正なものか、財産管理の内容がきちんとしたものなのかなどを依頼する側でも十分注意を払っておく必要があります。
わかりました。今回は成年後見制度の目的と成年後見人の権利についてお話しいただきました。次回はどのようなテーマとなりますか。
はい、成年後見制度の種類や成年後見制度を利用する場合どのような費用がかかるのか、成年後見人にはどのような責任があるのかなどについてお話しすることでさらに理解を深めていただきたいと思います。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。